日経トレンディ、
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永明子です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
新年度もね、はい、目前になりました、はい。今週の週刊日経トレンディは新生活にも役立つお買い物情報をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回はこの手があったか買いのスゴ技と題して、最新家電などね、買い物の秘策をお届けします。は
い、これまでも番組でお買い物の技を取り上げてきましたよね。
はい、上手なね、買い物をするには最新の買い技を理解することが重要なんですね。うん、例えば家電量販店の値切りテクニックというのは、はい、同じ新生活のシーズンでもね、はい、1年前とはガラリと変わってるんです。
そうなんですか。
はい、編集部ではね、賢い利用方法について明らかにしました。
はい、ではまず家電量販店です。先ほど編集長からお話がありましたけれども、1年前とは値切りのテクニックがガラリと違うというのはどういうことなんでしょう。
はい、去年はね、エコポイント特需に沸きましたよね。
はい、
ですが今年は3月末にエコポイント制度が終わってしまい、7月にはテレビ放送の地上デジタル化も完了します。
はい、
その反動で大幅に需要が減ることを避けられないと見ている関係者というのが多いんですね。実際売上は去年の12月今年1月ともに対前年比で 90% 台前半だったところもあるようなんですね。そのためにね、いろんな手段で、まあ、需要が減るのを最小限に食い止めようとする動きが出てきています。
はい、
まず一つ目はね、女性です。女性を取り込もうとする動きがあるんですね。
家電量販店のメインの客層といえば男性ですけれども、はいはい、新たな顧客を取り込もうという作戦なんですかね。
そうなんですよね。実はね、この女性というのは今いろんなところで注目されていて、
はい、
若者というのと女性というキーワードがあるんですけども、
はい、
女性はお金を割と持っている人が多くて、うん、その主導権があったりとかね、うん、決定権があったりっていうことで、いろんな企業が実はこの独身の女性というような、ね、ところに注目してるっていうね、そういうお話を聞いたことがあるんですね。でね、まあ、家電量販も実は同じような動きをしてまして、
はい、
去年11月に、開店したね、ヨドバシカメラマルチメディア京都というのは、目立つところの1階ね、
はい、
ここにリビ用関連商品を、そしてね、地下に食品スーパーを導入して女性を意識した売り場作りをしてるんですね。で、一方でビッグカメラはカメラ女子を狙います。今年に入ってね、はい、いろんなところでカメラ女子っていう言葉が言われてるんですけれどもね、
カメラのストラップもなんかレースがついた可愛いものとかね、売られてますもんね。
だからこれまで男性中心だったそういったデジタル機器のところに、はい、どんどん女性が入ってきていると、
うん、
そうするとどうなるかっていうと、女性が持つことによっておしゃれになったり、うん、周辺機器が可愛らしくなったり、あと売り場も変わったりとか、
おしゃれになりますよね、おしゃれ感が。
そういう意味で、はい、いろんな現場が、ね、変化してきているというのがあるんですね。
はい、
去年12月に東京池袋に開いたビッグフォトというものは、
はい、
若い女性をメインターゲットにした、まあ、小さな規模のお店なんですね。
うん、
店は一見洒落た雑貨店のような雰囲気で、DP サービスの他に店内にはカメラ本体やフォトフレーム、デコシール、ストラップといったように女性好みのカメラ関連商品というのが並ぶんですね。
はい、
このデコシールというのがね、実はまたねすごい人気になっているということなんですね。
はい、
実際に売り上げが3倍に伸びた商品というのもあって、うん、女性ユーザーを狙った新店舗への期待というのがね非常に高いんですね。
はい、
今後はショッピングセンターへのテナントとしての出店も考えているということなんですね。
はい、
あとビッグカメラはアウトレット店を増やす計画なんですね。今ある東京池袋の店舗の売り上げが、まあ、非常に好調だったということなので、はい、1500平方メートルの規模の店を今年の秋から首都圏内の郊外エリアに出店して、他の郊外量販店と対決する予定なんです。
はい、
こうしたアウトレット店の増加というのは、まあ、価格下落に拍車をかけることになるんですね。
まあ、こうしてみますとね、家電量販店取り巻く環境って大きく変わっていきますよね。
そうですね、ネット業者と量販店の関係にも、まあ、変化が出始めてるんです。実際の店舗を持たないネット通販の方がローコスト運営ができるじゃないですか。
はい、
だから安い価格設定ができるというのがこれまでの常識でした。
はい、
ですが量販店を取り り巻く環境が、ね、厳しくなってくるにつれて店頭の価格の下落が目立ってきてるんですね。ヨドバシカメラは2月に、ね、エコポイントバブルの反動減のテコ入れを狙って600品目を一斉に値下げしました。はい、でこうした状況の中これまでの常識が崩れてネット通販の価格よりも大手量販店の店頭の方が価格の安い商品が増えているというようなことも起きてるんですね。
ではこれまでの常識が通用しなくなった今家電購入の買いのスゴ技とは一体何でしょう。
はい、つまりね、これは量販店のライバル関係を理解して臨むということです。 あとネット通販を含めてライバル店の価格動向をチェックすれば値切りというのがしやすくなるんですね。
あの店舗ではこうだったけれども、うん、お宅どうですかみたいな、
うんうん、そうなんです。ヨドバシカメラのカメラの担当者はデジタルカメラでは北村の価格を意識しているというふうに話してるんです。実際デジタルカメラの新製品ではね北村はヨドバシカメラやビッグカメラよりも安めの価格を提示することが多いんですね。こうしたようにね商品ジャンルごとのライバルの存在というのを巧みに使って価格交渉に利用すれば、まあ、値切りが、ね、しやすくなるんですね。
はい、
あとアウトレット店の価格というのも要チェックです。前はねこのアウトレット店というのは別物だというふうに言って値切り交渉に応じない量販店というのが多かったんですけども、はい、最近はねその価格を意識する店も増えてきてるんですね。ネットでの価格が、まあ、必ずしも一番安いわけではないというそういう状況になった今効果的に価格交渉するならば少しでもライバル店より安くするというようなプライスリーダー店を起点にして動くと上手な交渉ができるんですね。
ちょっと頭の片隅入れておくといいですね。
はい、で例えばねあらかじめ調べておいた競合する量販店やネット通販の安めの価格をまず持っておいて、はい、プライスリーダー店で交渉を始めます。で価格訴求が売りの店舗と一番最初に交渉するということでその地域の販売価格は一気に下げやすくなるんですね。そしてその価格をもとに競合店で交渉していくということです。
なるほどね、下調べが大事ということですね。
はい、であと上手にね、交渉するのに重要なことというのは、はい、店頭に行ってから、まあ、こういうものを買おうというふうに決めるのではなくて、はい、もう事前にこれを買うというふうに決めておくということなんですね。店側もその商品を買う意思が強く感じられる人とは交渉しやすいという話してるんですね。だからもしかして買わないかもしれないし、買えちゃうかなっていうふうに思わせないようにするってことなんですけども、
必ず買うぞと、はい、価格次第みたいな。
はい、で買うものをねそうやって決めて交渉すれば他の店でも価格を聞いてくると言ってもね嫌な顔をされるケースというのが少なくなってきてるんですね。
さあそのライバル関係についてですねちょっと詳しく教えていただきたいんですけども、
はい、本当にね今いろんな店というのがあるんですけれども、はい、そのいくつかをちょっと分かりやすくご紹介しますとね、はい、まず家電量販店っていうことなんですが、はい、これらは基本はねその事前調査っていうのは非常に重要で、同一証券内の競合店の価格というのは非常に敏感になってるんですね。なので家電量販店としてはヤマダ電機、ケーズホールディングス、そして小島、エディオン、上新電機、これらがそれぞれ対決をしているということが言えるんですね。
はい、
この家電量販店の一群というのがあるわけです。
はい、
それともう一方でカメラ系の家電量販店というのがあるんです。
はい、
これはヨドバシカメラとビッグカメラですね。でこのヨドバシとビッグ同士が戦ってもいるんですけども、実はこのカメラ系の家電量販店と先ほど申し上げたね家電量販店っていう軍団ありますね。それ自体が今度全面対抗という形で繰り広げてるんですね。はい、そして一方で今度ネット通販というのがあります。Amazon やEC カレントといったようなその独立系の店舗、そして E デジといったね家電量販店系の、まあ、ネット通販というのがありまして、それぞれはまた同じように対決してるんですけれども、はい、このネット通販の軍団と先ほど言ったカメラ系量販店だったりとか家電量販店というようなものも対抗意識を持ったりしているということなんですね。でちょっと先ほど触れましたけれども郊外カメラ量販店というので北村というのがあって、この北村というのはビッグカメラの んかが意識してますよ、はい、ということなんです、はい、でさらに家電アウトレット店ということで言うと上新電機といったようなものがありますので、これがやはりカメラ系の量販店と価格を、うん、まあ、意識し合っているというような、そういうような構図があるんですね。
本誌の22ページにはあの表が載ってますので、はい、こちらもぜひご覧ください、
はい、
週刊日経トレンディ、今日は買いのスゴ技と題してお届けしています。さあ買いのスゴ技、続いては百貨店です。
はい、百貨店といえばね、14年連続の売上高減少、うん、そして相次ぐ店舗の閉鎖といったように、まあ、ここ数年ね冬の時代というのが続いているんですけれども、はい、ついにね百貨店の逆襲が始まると言われているんですね、うん、というのも各地で百貨店の復権をかけた大型のプロジェクトが目白押しなんです。
はい、本誌見てみますと最大の注目エリア大阪と、これ以前もご紹介しましたよね。
はい、そうですね、
はい、5月に JR 大阪駅の北側に JR 大阪三越伊勢丹が出店します、はい、それに先駆けて3月から4月には大阪駅の南側の大丸梅田店や難波の高島屋大阪店が増床オープンするんですよね。阪急梅田本店でも来年春のオープンに向けて増床工事を進めています、はい、そして福岡、はい、ここではですね今月3日に JR 博多駅に開業した新たな大型商業施設に九州初出店となる阪急百貨店がオープンしました。
今ね百貨店は百貨店同士だけではなくて、うん、駅ビルやショッピングセンターといったさまざまな業態との競争にねさらされてるんですね、
はい、
そのために、まあ、顧客のつなぎ止めと新しい顧客の獲得を目指して各社は新しい、ね、百貨店の在り方というものを、はい、模索してるんですね。で例えば大丸梅田店、うん、ですね、こちらは好感度とともにデイリーをテーマに掲げて寝頃感のある商品を大幅に強化してるんです、
はい、
それと博多阪急ではメインターゲットを百貨店の主要顧客より10歳ほど若い25歳前後と50歳前後の女性に据えて全体的に価格を抑えめにして敷居の低いお店というのを目指してるんですね、はい、高級ブランド店は数を絞って20代から30代の女性が好む、まあ、手の届きやすいブランドね、これを多く揃えてるんです。あとトークショーやメイクレッスンといったそういったイベントをね毎日行う予定なんですね。あのこういったねそのイベントだったりとか体験っていうのが、やはりこの業界では非常に注目されていて、その人を集める集客の要というものが、何かっていった時に体験型だったりその場ここでしかしかないといったようなもの、そういったようなものを取り入れている、そういった傾向が強くなってるんですね。
なるほど、今までですと百貨店というとなんかこう敷居の高さもそのステータス感の一つ、こうブランドがね、はい、高級な感じがあってそれもイメージとしてありましたけれども、寝頃感のあるものを取り揃えることで、あの百貨店とファッションビルのいいとこ取りをしているというような戦略ということですかね。そうですね、
はい、
それでは百貨店での買いのスゴ技なんでしょう。
はい、百貨店でね、安く買うための手段といえば、はい、やはりクレジットカードです。5% 前後の割引やねポイント付与というのがつきましたよね、
はい、
ただ特定の百貨店を頻繁に利用するわけではないというそういう人にとってはクレジットカードを作るにはやや心的にハードルが高いですよね。
う
ん、そんな百貨店ライトユーザーでも気軽に持ちやすいのが各社がね年会費無料で発行するポイントカードなんです。で今ねポイントカードに力を注ぐ百貨店が増えてるんですね、あと大丸と松坂屋ではねこれまであるポイントカードに加えて若い女性向けフロアと連動させたウフフガールズカードというのを導入しました、
はい、
ポイント付与率は 1% というふうに低いんですけれどもね1点につき1日5ポイントがつきます、
そう百貨店と言いますとね友の会もありますよね、
はい、これは本当にずっと昔からね言われているものなんですけども、はい、この友の会も進化してるんですね、友の会の仕組みは各社ほぼ共通で、毎月ね一定金額を積み立てると1年後にその13ヶ月分の額面の買い物券というのが返還されるんです、これをね、まあ、計算すると実質還元率というのは 8.3% にもなるんですね。
非常に高いですね、
はい、でクレジット ットカードでは対象外となるセール品にも使えるのがメリットなんですけれども、うんうん、1年ね待たなければならないというのがネックになっていたんです。
1年ちょっと我慢
そうなんです。でそこでね実は最近増えているのが積立期間を半年にした短縮コースというものなんですね、うん、小田急百貨店が去年そして今年には三越伊勢丹と東急百貨店が導入しました。百貨店離れが進む20代から30代に、まあ、気軽にね利用してもらうために導入したということなんですね、うん、他にもね友の会の買い物券の支払いにもクレジットカードのポイントを付与する百貨店というのもあるので、うん、まあ、ここはね取りこぼさずしっかり使いたいですね、
はい、今回は消費シーンの買いの凄技をお届けしましたが今発売中の日経トレンディ4月号では今回お伝えしきれなかったことを特集しています。ぜひ本誌もチェックしてみてください。チェックマンズチェック。日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部。その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで今週もチェックマンさんお迎えしてお届けしていきます。こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ早速ですけれども今回の気になるご紹介アイテムは何でしょうか。
はい、今月オープンの二子玉川ライズショッピングセンターでございます。
はい、もう話題になっていますよね。でございますということなんですけれども、あ、この二子玉川ライズショッピングセンターなんですが注目点はどういうところになりますでしょうか。
はい、もともと二子玉川、周辺はですね、はい、百貨店を中心に独自の経済圏を築いている地域でありますけれども、はいはい、その駅周辺が、非常に大規模な再開発、うん、まあ、これが終了いたしまして、うん、いよいよ、巨大なショッピングセンターがオープンするということでございますけれども、うん、はい、はい、まあ、やはり駅地下ということで、まあ、最も注目が集まるのは、まあ、食料品ですとか、まあ、そのあたりだと思うんですけれども、二子玉川ライズに関しましてはテイスティングのカウンターですとか、はい、コンサルティングのためのスタッフがいるお店ですとか、まあ、そういうお店を増やして、はい、対話のある食料品売り場を目指していくという方針が、
はい、コンシェルジュっぽい感じですかね。
そうです ね、う
ん、はい、
まあ、もともと高価格帯の商品が強い、場所でもありますので、うん、はい、まあ、こうした売り方は一つ特徴的な、なんではないかなと。あとはですね、まあ、駅から近いということでもう一つお家に買って帰るお土産ですとか、うん、まあ、和洋菓子の手土産ですね、はい、こうしたお店にも力が入っております、はい、このあたりは非常に注目が集まってくるところではないかなと思っております。
はい、さあそれでは恒例のチェックマンズスコア発表していただきましょう。ほにゃらら度が何点かどうぞ。
トレンディ的にはまだチェックが早いかな度7点
10点満点の7点いただきました。はい、これからまた調査していただくと。
あ、はい、というのもありますし、はいはい、実はですねまだ第2期工事というのが、続いているんですね。これが完成して、二子玉川ライズの全容が明らかになると、まあ、2014年ぐらいの完成を見込んでいるということなんですけれども、そうしますとフィットネス施設、うん、シネコン、うん、そしてホテルが入居の予定ということで、特にシネコンとホテルは非常に注目が集まるところではないかなと思ってまして、実は二子玉川エリアは映画館がないんですね、
はい、今確かにそうですね、
はい、で、これだけ大規模な商業施設がオープンしてもなお映画館がないということで、まあ、ちょっと地元の方残念に思っていらっしゃる方もいると思うんですけれども、まあ、あとホテル、もともとその事業所会社の数はそんなに多くはないんですけれども、はい、都心に比べるとですね、まあ、やはりホテルの需要はあるということで、まあ、このあたり、日経トレンディでも得意とする分野でもありますし、2014年ぐらいになると、まあ、もっと日経トレンディ寄りの話題も
的なチェックになるということで、まあ、
はい、もっともっと出てくるのかなと、
はい、はい、ありがとうございます。以上チェックマンズチェックでした。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
ここでね、ちょっとお知らせというかね、喋りたいことが、日経トレンディのねムックとして、3月16日に発売されたんですけれども、文具王高畑正幸の最強アイテム完全批評というムックを出しました。
すごそうですね、内容が、
でこれはしかもですね、特別付録付きで、保存するメモ帳油さす体験版というのがついています。
これ写真見ましたけど、この油さす、見た目もクールなデザインで、もっと言うとなんかおしゃれビジネスパーソンって感じしますよね。
実はですね、この高畑さんというのはテレビチャンピオン文具王選手権3連覇でおなじみの、文具王というふうに言われている方なんですね。で、日経トレンディネットの方でずっと連載をお願いしてたんですけども、今回はその連載を取りまとめたムックという形になりますね。で、文具のヒット商品の機能や魅力について一個ずつ徹底的に解剖して紹介するものなんですね。特別付録というのが非常に面白くてですね、これ本当に担当者が頑張ったんですけども、保存するメモ帳というものなんですね。
保存するメモ帳、
A4 のコピー用紙を手帳に変えるというものなんですけども、その体験版というのが付属しています、で、体験版というのは何かというと、本家のね保存するメモ帳というのは革製で6000円近くするんです。なんだけれども、こちらの体験版は紙製、ただね、紙製といってもちょっと侮れないんですね。担当編集者がね非常に頑張りまして、折ってね、その自分でこう組み立てていって、それで作れるといったような、しかも見た目もすごくね、いいんですよ。これが驚くぐらい、もちろん当然本家には革ですからね、あれなんですけども、パッと見た目ね本当にねかっこよく仕上がってるんですね。そういったものもついてますのでね、こう手に取って作っていただきつつ、中を読んでいただければ役に立つ情報がいっぱい載ってますのでね、
非常に濃い内容となっています。文具王高畑正幸の最強アイテム完全批評、価格は1500円となってます。ぜひ手に取ってみてください。
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。